と題して説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、16章の1節から9節までをご一緒にお聞きしました。1節をもう一度お読みします。聖なる者たちのための募金については、私がガラテヤの諸教会に指示したようにあなた方も実行しなさい。で、募金というふうにありますが、またこれは聖なる者たち、つまりエルサレム教会の人たちを援助するための献金のことです。で、聖なる者たちというふうに言ったときにキリスト者を指すことがありますけれども、まあ、ここでは特にエルサレム教会の人たちのことを具体的に指しています。で、このエルサレム教会への献金について、まあ、コリント教会も協力するようにという指示をパウロが出しています。ですから、まあ、ここでは16章のこの初めの部分では献金のことが話題になっているというふうになりますし、今日の9節までのところには見出しでは旅行の計画というふうにありますけれども、もう一つ伝道旅行のことも話題に挙げられます。ですからここの箇所には献金のことと伝道旅行のこと、そのことが語られているというふうに言うことができます。15章、今日の箇所の前の15章では死者の復活、またキリストの復活、終わりの日を待つ信仰者の幸いというキリスト教の教えの本当に中心的な内容が正面から語られていました。ですから、コリントの信徒の手紙1はもうこの15章で大きな山場を迎えていて、もうすでに終わっているようなものだというふうに言う人もいます。ですからこの15章は内容的に言っても復活とかその私たちの信仰の中心というよりは何か付け足しのような印象を受けるような、そういうところがあります。で、確かにこの手紙はもう終わりに向かっているわけですけれども、それでも私たちはこうした非常に具体的な指示、そういう言葉の中にも神様の御心を聞いて御旨を悟らせていただくということができるはずです。で、ここにも福音が告げ知らされている。で、しかしコリント教会のこと、パウロの伝道旅行の予定、また献金のことが記されている、そのどこに福音を見出すことができるのでしょうか。で、考えてみますと、私たちのごく日常的な、また些細な出来事の一つ一つ、またそれがキリスト者としての私の中心にあるわけではないような、ある意味で信仰の事柄かどうかわからないような事柄、出来事も含めて、日常の一つ一つのことはすべてキリスト者にとって信仰の事柄になっています。もちろん私たちは食事をしたり睡眠をとったり、テレビを見たり新聞を読んだり音楽を聴いたり読書をしたり家事をしたり仕事をしたり、そういう時にいつもいつも十字架のイエス様のお姿を思い起こして過ごすというのではないかもしれません。で、けれども私たちの人生のすべて、経験するすべての出来事、一つ一つの小さな習慣や経験、すべてが信仰の上に、また礼拝の上に、また御言葉の上に、それを土台として成り立っています。洗礼を受けてキリスト者のものとなったということは、すべてを福音の光に照らされて、すべてを神様の見てからいただくものとなったということでした。神様がご存知でないことは何一つない、すべてを導いていただくんだと、そのことにアーメンと告白して許されたものとして新しく生き始めた私たちです。そうであれば、パウロがここで語る献金のことと伝道旅行のこと、それは 信仰の問題として神様の出来事として聞くことができますし、私たちの日常生活ももう一度神様の光の中で受け止めることができるようになります。でまずここに記されていますのはエルサレム教会の信者のために捧げる献金のことでした。で一節のところで、ガラティアの諸教会にも指示したというふうにありますが、パウロが各地の教会にこの教会へのエルサレム教会への献金を求めた、そういうものです。でなぜエルサレム教会に献金をお捧げするのか、いくつかの理由が考えられます。でその中で最も大きなものは、エルサレム教会は文字通り最初の教会であり、自分たちに信仰を与えてくれた、そういうルーツとなる教会であるから、何はともあれ感謝の気持ちを表そうという、そういう理由です。自分たちに信仰生活をする機会、基礎を作ってくれた、福音を受け継がせてくれたエルサレム教会が力強く歩んでいってほしいと、エルサレム教会あっての私たちだというふうに思う、そういう気持ちがあったわけです。私たちが母教会を思う、そういう気持ちです。でそれに加えてエルサレム教会は貧しい教会だったのだという理由を挙げる人もいます。でエルサレムという町がユダヤ教の巡礼地として多くの巡礼者を迎えていたわけですが、その巡礼者をもてなす習慣があって、基本的に、住民が出費を強いられるところがあって、またさらに各地で暮らしていたユダヤ人が老後にエルサレムに住むという傾向もあり、一般的に言うと経済活動の中心にはなりにくかったのだという、そういう理由です。また使徒言行録には大飢饉が起こった時にエルサレム教会が大きな打撃を受けたと、そしてアンティオケ教会から献金が送られたのだという、そういう記述もあります。エルサレム教会が他教会から重んじられつつも貧しさと無縁ではなかった、献金を必要としていた、そういう教会であったということが言えるようです。でそうした教会に献金を呼びかけたとき、パウロは教会の一致、教会が一つである、そのことを考えていたのだろうというふうに思います。各地に建てられていった教会はそれぞれの地で働きを担って礼拝していたわけですが、バラバラに成り立っているのではなくて、キリストの体として一つとされて共に伝道の働きについています。建てられた地は別々に離れていても、すべての教会はキリストの体に属し、キリストがこの世界に働いてくださるように一つの体として福音を述べ伝えています。パウロはこの献金の勧めをここで語ることを通して、私たちは互いに一つの体なるキリストの教会につながっているのだから、必要を覚えているエルサレム教会に献金を送ろうではないかというふうに呼びかけています。教会だけが他の教会を支えることができるというふうに言われることがありますが、パウロはこの一つの教会の姿、交わりの中に置かれたキリスト者の姿を思って実際に行動に移すということを求めています。教会が一つであるのだから、私たちは互いに教会同士助け合うべきではないかと、そのようなパウロの思いが込められています。でそれではどのように献金を捧げしたらよいのかということについて、2節を見ますと具体的な献金の方法が語られていきます。私がそちらについてから初めて募金が行われることのないように、週の初めの日にはいつも各自収入に応じていくらかずつでも手元に取っておきなさい。で週の初めの日、日曜日ごとにいつも各自それぞれにいくらかでも取り分けておくように。パウロがコリントに到着してから よこいしょというように重い腰を上げてようやく献金を捧げ始めるというのではなくて、あらかじめ準備しておくように、取り分けておくようにというのがパウロの指示です。なぜ日曜日に献金を捧げるのでしょうか。他の曜日に、また礼拝日ではない他の日に個人的に教会に持ってくるということでも同じことになりません、ならないでしょうか。教会に献金する、それが特に日曜日にお捧げするのは、やはりそれが礼拝を捧げる日であるからです。日曜日が礼拝の日と定められることになったキリスト教最大の出来事、イエス・キリストの復活の日曜日であるからです。この日に特に献金するようにというパウロのこの指示は、イエス様の復活をもって献金するようにということとつながっていきます。あなた方はイエス様の復活によって救われたんだから、日曜日に感謝を持って献金するようにというふうに言うわけです。で、この2節には各自収入に応じてという言葉も語られています。それぞれ神様から与えられたものに応じて献金する、自分たちはすべてを神様からいただいているんだから、それに応じて教会のためにお捧げして用いていただこうではないかというふうに進めています。で、新年になりまして、ネットニュースを中心に話題となりましたのが、医療品通販サイトの社長の私費1億円を100万円ずつ100人にプレゼントするという、そういう企画でした。で、お金の使い方として、賛否が分かれていますけれども、キリスト者であればどんな使い方をするんだろうかということを非常に、考えさせられるニュースだったのなというふうに思います。で、キリスト者というのは与えられた富を自分の気ままに使うというのではなくて、自分が神様のものとされた、神様のものとして救われた、すべてを神様からいただいてすべてをお返ししようとする、そういう存在ではないかと思います。洗礼によって新しい誕生を感謝して、与えられた富を用いて、そして献金をお捧げします。1億円をみんなにあげるというふうに言っても、自分にはさほどの痛みも犠牲もないお金の使い方とは、随分違うものであるのではないかというふうに思います。で、それは、キリスト者のあり方というのは、日常生活のすべてが神様への献身の出来事であると知っているところから来る、そういうお金の使い方ですし、キリスト者に与えられている恵みを思って、そして生きていく、そういう生き方があるからだというふうに思います。自分の持つすべてが神様から与えられて、いつかは神様にお返しするものであり、今現在は私たちに授けられている、また預けられているものであることを知り、生活のすべてにおいて献身者として過ごす、それがキリスト者の姿であるというふうに思います。で、このようなわけですから、日曜日に、また日曜日ごとにイエス・キリストの復活の御業をもって、神様の特別な恵みを覚えて、救われた喜びをもって献金するということは、本当にふさわしいことですし、私たち自身救われた喜びに感謝して神様にお捧げしているかということを、また振り返る機会を与えられている、そういう出来事であるというふうにも思います。で、ところで、献金の仕方を2節で語ったパウロですが、3節では献金を集めた後届ける方法も指示しています。で、3節と4節をお読みします。そちらに着いたら、あなた方から承認された人たちに手紙を持たせて、その贈り物を届けにエルサレムに行かせましょう。私も行く方がよければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。で、パウロはこの時エフェソに滞在しながらこの手紙を書いていますが、いずれ コリントの地を訪問したい、コリント教会をもう一度訪ねたいというふうに願っています。でそれが実現した際には教会が選んだ人たちに献金を持ってエルサレムに行ってもらってパウロ自身の手紙を添えようと思うんだと、必要があれば自分も一緒に行っても構わないんだというふうに言っています。で今までも見てきたのですけれども、パウロという人は信仰の事柄について、それがどんなに小さなことであっても隅々にまで気を配る人であったということがわかります。非常に伝道心熱く情熱がある、本当に熱い人だと思いますが、同時に非常に細かいところにまで気を配る、そういう人だったと思います。でコリント教会の献金をエルサレム教会に届けるっていうこの一つのことにも、ただエルサレム教会に献金を送るためにコリント教会の人たち献金を捧げするようにというだけではなくて、どういうふうにして最後まで、エルサレム教会に無事に届けられるかということもきちんと手当てをし、細かく指示を出して献金が確実にエルサレム教会に届くこと、またパウロやコリント教会の思いをきちんと受け止めて受け取ってほしいこと、なんか手紙を添えるんだということを、非常に心を込めてこの技にあたる、自分もそうするつもりなんだけれども、みんなもそうしてほしいというような、そういうことを伝えています。献金っていう事柄にとどまらず、一つ一つの技を信仰者として心を込めて大事に行うのは、パウロがすべてのことに伝道の働きというのを見ていたからだと思います。伝道に無関係な日常の技はないというふうに言えるかと思います。で念入りに配慮して旅行のことを語るのは5節と6節にも現れています。私はマケドニア経由でそちらへ行きます。マケドニア州を通りますから、多分あなた方のところに滞在し、場合によっては冬を越すことになるかもしれません。そうなれば次にどこに出かけるにしろあなた方から送り出してもらえるでしょう。で、ここでも細やかな配慮を持って旅行の予定を示すパウロの姿を見ることができます。でエフェソからコリントへは直線距離では海を挟んで400キロぐらいですけれども、北方のマケドニア州を経由して、コリントへ行く、そういう予定を立てていると。だから、コリントで冬を越すことになると思う。で冬の間というのは航海を避けて、いますので、その後は、冬の間はコリント教会にとどまって、その後は、コリント教会からまた伝道旅行へと送り出してもらえるといいと思うんだが、パウロのことを迎えるコリント教会のことを考えて、予定を伝えています。でそしてこれはついでの旅ではないんだということも合わせて強調します。7節ですが、私は今旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくないと。コリント教会を訪れるのは私の心からの願いであり、ついでに偶然降って湧いたようにではなくて、どうしても尋ねないといけないんだと、それくらい私はあなた方を思っているんだというふうに伝えるパウロの言葉です。それはパウロ自身の願いであったわけですけれども、しかしパウロはこれもまた主がお許しくださるのでなければ実現しないことだというふうにも考えていました。主が許してくださればしばらくあなた方のところに滞在したいと思っています。主の御心であれば、主がお望みくださるのであれば、パウロはこういう信仰に生きていたわけで、私たちも自分中心の生き方をするのではなくて、すべての土台に主の御旨を求め、それに従う、そういう信仰に生きることを教えられる、そういう箇所であるというふうに思います。 主の御心であれば生きながらえてあのことやこのこともしようと、油聖句の通り献金もまた伝道旅行もそして信仰者として生きる一瞬一瞬もすべて御旨に従って生きる信仰を土台とします。それは自分の思いを実現させようとする私たちへの戒めの言葉になっています。でさてこうしたパウロの信仰者としての姿勢が表されていまして、大いに励まされる今日の聖句の中で9節の反対者もたくさんいるという言葉は読み過ごすことのできない重みを持っているというふうにも感じます。で9節には私の働きのために大きな門が開かれているだけでなく反対者もたくさんいるからですというふうにあります。でこの門と言われるのは福音の宣教のチャンスのことです。ですからパウロは、エフェソに滞在しているこの時にも福音を伝える大きなチャンスを与えられていると。パウロには、エフェソでの伝道の大きな可能性が、見えていたのかもしれません。でけれども一方でそのエフェソでの伝道はむしろ困難の方が多かったのではないか、大きな実りを与えられたというよりは随分パウロ苦労したんじゃないかというふうに言う人もいます。でそうした中でも、伝道は神様の技であり神様がなさる技であり私たちはその神様のお働きに加わらせていただくそういう光栄をいただいているに過ぎないのでいつでも大きな門が開かれているというふうに言えるのかもしれません。でそれと同時に反対者もたくさん現れてきます。でまるで門が開かれるところには必ず反対者が現れるかのような言い方です。けれども考えてみますと波風の立たない福音宣教はありませんし福音が語られるところ罪との戦いが起こり必ずさまざまな形の反対も起こってくるのだというふうに思います。最初の教会の時代から教会は反対者に囲まれる歩みをしていました。ただ実際イエス・キリストも安楽な生活をなさったのではなくて多くの反対を受けながら十字架への道を歩んでくださいました。でそうであるならば今現代の私たちが伝道にさまざまな支障を覚えたり困難を感じたりすることは当然のことというふうに言えるかもしれません。けれども同時にそこには本当に大きな喜びが伴っています。今日の箇所には思いやりに満ちた麗しい教会同士の交わりが見えます。また教会を配慮する伝道者の姿もあります。何より罪を許され永遠の命をいただいた救いの喜びがすべてのことの土台にあるんだということを私たちに思い起こさせてくれます。日常の小さな出来事もすべて神様がご存知でまた伝道のために用いていただけるものなのだというそういう励ましも与えられています。私たちはたくさんのキリスト者の存在に力づけられつつ一つの群れとしてキリストの体として歩み小さな出来事にも御旨を求め信仰者にふさわしい歩みを続けるようにそういう励ましを今日の箇所から受け取ることができるというふうに思います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、1月の第2の日曜日に CS の礼拝また主日礼拝そしてこの御礼拝をお捧げすることを許されて感謝を申し上げます。神様の皆がこのようにして称えられるそのような場に私たちを招いてくださり心より感謝申し上げます。また私たちの教会だけではなくてそれぞれの教会に属する仲間をここに加えてくださって共に礼拝に預からせていただき感謝申し上げます。私たちの 歩みが神様の御心にかない、また御旨を求め、どんな小さな事柄にも伝道の機会が与えられていることを思い、聖霊の導きを求めつつ伝道の技に励むことが許されますように、どうかお導きください。また教会に連なることを難しい多くの方々を特別に支えてくださり、見てをもって導いてくださいますようにお願いいたします。特に困難を抱えているお一人お一人に神様が望んでくださいますように、また私たちが罪の中にありつつ、しかし許されたものとして神様の御用に当たることができますように、どうか力を与えられますようお導きください。感謝して主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。